皆様おはようございます。このところペンテコス礼拝ではローマ書を読んで、それから第2サムエル記の後半を読みまして、さらにはマタイ福音書の公開説教を始めてとですね、本当にいろんな箇所から最近は説教してますので、第1ペテロですねの説教は久しぶりに感じられるかもしれませんが、実際はいつもと変わらずに毎週月末の説教ということで、今日も第1ペテロからメッセージさせていただきます。で今日の箇所はですね、とても深い内容といいますか、キリスト教の本質について触れている箇所です。キリスト教というですね、宗教の独自性に光を当てているのが今日の箇所だということです。キリスト教の独自性とは何かというと、それは人生における苦難、苦しみの捉え方、そして私たちを苦しめる人たちへの接し方にあります。この苦難の問題とても大きな問題で、仏教もね、この苦難の意味を求めて、お釈迦様が修行したと言われてますが、苦難というのは人生の大きなテーマ、それと、宗教の関わりということですね。世界には古今東西本当に多くの宗教があります。宗教がこれほど普遍的なのは、それが人間性に深く根ざしたということがあるわけなんですが、いろんなたくさんの宗教にはですね、共通する点もいくつかあるわけですね。で、その一つですね、そのいろんな宗教に共通する一つの点というのは、人間を超えた偉大な存在、いろんな名前ですね、神とか仏とか言われるわけですが、そういった人間を超えた存在に守ってほしいという気持ちではないかということですね。守ってほしい、それはキリスト教も同じでして、私は以前ですね、大変尊敬する立派なクリスチャンの先輩の方にですね、なんて言いますか、何気なくです、受洗をするきっかけはどうだったんですかって聞いたことがあったんですが、そのお答えはですね、守ってほしかった、守ってもらえると思ったというふうにおっしゃったんですね。ちょっとその方のですね、あのお答えっていうのはちょっと私も意外な感じがしたんですが、しかしですね、他の人にも同じようなことを何度か聞いたことがあるんですね。ですから、なぜ信仰を持ったのかというと、守ってほしかったんだという、そういうですね、ことを聞いて、キリスト教に入信する、受洗を受ける理由の一つというのは、守られたいという願いなんだなということをですね、思ったことなんですね。で、日本の宗教行動、やっぱりそれは大きな一つはですね、守ってほしいって気持ちあると思うんですね。交通安全祈願とかですね、家内安全無病息災祈願とかですね、安産祈願とか、いろんな不慮の事故からですね、守ってほしい、守られたいというですね、願いを込めた祈りというのがですね、いろんな形で現れるんですね。人生ですね、苦しみや悲しみはつきものであってですね、何の問題もない人生を送る人などいないわけですが、それでも私たちはなるべくですね、できることならば、嫌なこと、辛いことが少ない方がいいわけですね。そうなってほしいと。そういうことが起きない。特に、突然のね、予想もしないような事故みたいなことは勘弁してほしいというですね、そういう願いがあるわけですね。ですから、私たちはこの苦しみというかですね、不幸なことから守ってほしいという気持ちがあるわけですね。で、人々がお金に執着するのもですね、多分お金そのものが好きなんじゃないと思うんですね。お金が好きではなくて、むしろそのお金が私たちに安心安全を与えてくれるんだということですね。ですから、お金が大好きって人もいるかもしれませんが、よりもですね、どちらかというとお金によって私たちは安心安全を変えるんだという、そういうふうにですね、信じている人が多いからこそですね、お金をもっと持ちたいっていう人が多いと思うんですね。もっとこうね、それでいろいろこう、欲しいものをたくさん買ってっていう人もいるでしょうけど、やっぱり多くの方はですね、やっぱり安全のためにっていうことがあると思うんですね。やっぱり確かにいろんな急に出費が必要な時とかにですね、必要なものですので、そういう理由はあると思うんですが、しかしいくらたくさんお金があってもですね、病気や老いの問題と無縁な人はいないわけですね。お金があるからといっても私たちは病気や事故から守られるわけでは必ずしもないわけですね。 で、それはキリスト教でも全く同じでして、例えば進化論を提唱したことで有名なチャールズ・ダーウィンという有名な方がいますけど、ダーウィン、彼も熱心なクリスチャンだったんですね。しかし、愛するお嬢さんを病気で失ったことで、信仰を動揺してしまった。なぜこの神様を守ってくれないのかということで動揺してしまって、それが進化論という見方に傾いていった理由の一つだということがよく言われています。つまり私たち、神様は私たちの人生に深く関わって、私たちを守ってくれるんだということが信じられなくなった。で、むしろ全て偶然なんだと、偶然に決まるんだという世界観にですね、だんだん傾いていって、それが進化論というふうに結びついたということがしばしば言われるわけですね。そういうですね、やっぱりこう苦難の問題って大きいわけですが、じゃあ聖書はどう言ってるかってことなんですが、聖書は信仰者とですね、災いの関係をどう言っているか。神様は信仰者をですね、災いから守ってくれると約束しているんでしょうか。一つの見方です。一つの見方は、正しいものは災いに遭わないっていうんですね。これは聖書の一つの見方ですね。聖書の見方、開けずに結構ですが、箴言のね、有名な12章21節にこうあります。正しいものは何の災害にも遭わない。正しいものは何の災害にも遭わない。悪者は災いで満たされるっていうですね、正しいものは災いに遭わずですね、悪いものが災いに遭うんだということが箴言で言われてるわけですね。これは一つの典型的な見方ですよね。正しいものは神様によって守られるので災いに遭わないんだってことを言われるんですね。で、この神様を守ってくれるってことをもっとはっきり言ってる箇所がありまして、それが詩篇の91篇ですね。ちょっとこういう有名な箇所なんで一緒に見てみたいと思いますが、詩篇の91篇ですね。皆さんは聖書のですね、999な39ですね。999ページですね。999ページの、10節から12節ですね。こうありますね。災いはあなたに降りかからず、え闇もあなたの天幕に近づかない。誠に主はあなたのために御使いたちに命じて、すべての道であなたを守るようにされる。彼らはその手であなたを支え、あなたの足が石に打ち当たることがのないようにするというですね、これとても有名ですね。なぜかというと、イエス様はサタンに誘惑されてですね、その塔から降りてみろと、飛び降りてみろという、神様を守ってくれるだろうという、サタンがですね、イエス様に挑発する時にこの詩篇を引用したわけですね。ですからとても有名な箇所ですが、このように聖書は神様はですね、神を信じる者、信じて従う者にですね、御使いを送って守ってくれるんだと、人々を守ってくれるって教えは確かに聖書はあるんですね。私たちは守られるってことがあります。しかしですね、本当にそうなのかと、私たち実際の人生において本当にそうかというと、必ずしも本当ではないんじゃないかと思えることがあるわけですね。熱心に神を信じてきたのに、どうして私ばかりこんな目に遭うのかってですね、なぜ神は私を守ってくれないのかというですね、思うような経験は、信仰歴の長ければ長いほどですね、一度ならずともあると思うんですね。この問題に正面から取り組んでいる章がですね、聖書にあります。それがヨブ記ですね。ヨブ記という本があって、ヨブ、聖書はヨブという人を評して、この人は潔白で正しく、神を恐れ悪から遠ざかっていた。この人は潔白で正しく、神を恐れ悪から遠ざかっていたと記していますね。こういう人は神様を守るんだというのが、さっきの箴言や詩篇の教えなんですが、しかしそのヨブにですね、ありとあらゆるこの災いが突然降りかかってくるんですね。正しい人は神が守ってくれるんじゃないのかと、なぜヨブはこんな目に遭うのかというですね、当然そういう疑問が生じるわけですね。そこでヨブの友人たちが次々やってくるわけですね。で、彼に説教するわけですね。君はとても貧困旺盛に見えるけれど、実は隠れたところで大きな罪を犯しているんだろうと。君は表面的には立派だけどね、実は隠れたところで罪を犯してるんだろうと。その罪を神様は罰してるんだよというですね、そういう傷口に塩を塗るようなことばかり言うわけですね。 まあ、しかしヨブは私にはそんな隠れた罪はないんだというふうに言い張ってですね、彼らの議論は噛み合わないということがあります。で、結論から言うと、このヨブは正しかったんですね。ヨブは本当に正しかった。ヨブは、まあ、聖書も正しいと言っておりまして、まあ、ヨブ自身も自分は正しいと言ってるんですが、本当に正しかったんですね。全然この隠れた罪はなかったんですね。じゃあなんでこんなひどい目にあったかというとですね、まあ、実はこれは、まあ、サタンがですね、このサタンというのはまあ一種の、まあ、こう試みるものというかね、サタンが神様にですね、ヨブは立派ですけどね、あなたがヨブを祝福してるからね、立派なんだと、で彼を不幸にしてごらんなさいと、そうしたら信仰捨てますよというふうに言うので、じゃあちょっと本当にそうか、試してみればよいと、ヨブを苦しめてもいいということをサタンに許可しちゃうわけですね。まあ、そういう、まあ、一種のテストのような形でヨブはものすごい苦しみがあったわけですね。でヨブは結局最後までそのことを知らされない、まあ、最後の最後まで神様はその事情を言わないんですが、それでもヨブは忍耐し続けるということですね。まあ、このヨブ記はですね、実話ではないというふうによく言われているんですが、まあ、多分このヨブ記を書いた著者の動機はですね、どうして正しい人、義人が苦しむんだろうかというですね、非常に難しい問題、聖書には義人は、災いはないと、神様を守ってくれると言うじゃないかと、なんで義人が苦しむのかということにですね、そういう問題に取り組んだのがヨブ記のですね、著者だと思うんですね。で、神は善人を守って悪人に災いを下すと言っているけれど、実際はですね、悪いやつほどよく眠るというですね、黒澤明の映画じゃありませんが、まあ、こう悪人が枕を高くして眠るっていうのはですね、しばしばあるのに対して、まあ、善人は理不尽な目に遭っているということは、まあ、よくあるわけですね。普通に私たちの日常にあるわけです。まあ、そういうことを見るとですね、神も仏もあるものかという信仰の危機に陥ってしまうということがですね、多いわけですね。これはいろんな宗教でもあるわけですね。だいたい宗教を捨ててしまったっていうのは、なんで俺がこんなふうに会うのかという、信仰しても無駄だったという、そういうふうに考える人もいるわけですね。で、ヨブ記の著者もこの問題に取り組んだわけですが、彼はですね、神は信仰者を災いから守るどころかですね、まあ、むしろ何らかの理由で信仰者が災いに遭うことを許容するんだということを指摘しているわけですね。まあ、このように旧約聖書を見てもですね、まあ、義人、正しい人と災いっていう関係についてですね、まあ、何かこう法則性みたいなのはないわけですね。これは正しい人と災いは合わないと言いながらもですね、実際合うんだというふうに言ってる箇所もあるわけですね。そういう中で旧約聖書でもこの大きな問題についてですね、まあ、取り組んで、格闘しているということなんですね。まあ、しかし新約になるとですね、この全く新しい要素が入ってくるんですね。これはちょっと旧約聖書と大きく違う、まあ、これがイエス様の福音の新しさだと思うんですが、ここに大きな、この問題について新しい視点が入ってくるわけですね。まあ、それを今日の箇所まさに言ってるわけなんですが、まあ、そういった問題をですね、踏まえながら今日の箇所を見てきたわけですね。で、今日の3章の8節をまずお読みします。8節は割とこう分かりやすい、8節はクリスチャン同士のことを言ってるんですね。信仰者同士の間のことを、あなた方というのは信仰を持っている者同士のあり方を言っている。で、クリスチャン同士のあり方、接し方はですね、どうあるべきかということを言ってますね。で、この第一ペテロのですね、3章8節というのは他の使徒も同じようなことを言っているわけですね。とてもよく似ている箇所、一箇所見てみたいんですが、まあ、これもすごく有名な箇所ですが、ですね、パウロ、フィリピ書ですね、フィリピ書、フィリピの2章の1節2節ですね。これ、新約の384ページですね。384ページのピリピ書の1節2節を見てみたいんですね。ここはとても有名な箇所ですね。384ページですね。お読みします。こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐みがあるなら、私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてくださいということですね。まあ、この今日の同じようなこと、一つの心を持ちなさいと、互いに思いやりなさいということですね。まあ、次にね、何事もでも自己中心や共栄心からすることなく、へり下って互いに人を自分より優れたものと思いなさいというですね、まあ、こういうことをですね、今日のペテロの教えと全く同じことを言ってますよね。まあ、これはですから、クリスチャン同士の間では、互いを思いやって、互いに振り下って、 そして一致を保ちなさいということをですね、いうことですね。これはまあとてもよくわかる箇所なんですね。これ8節で、9節になるとですね、ここからちょっと話が違ってきまして、9節以降はですね、クリスチャン同士じゃなくて信仰を持たない人との関係を言うわけですね。9節以降はですから8と9全然内容は違うんですね。で9節になるとですね、苦しみの問題が出てくるわけですね。でペテロはですね、イエス様を信じればあなたはイエス様を守ってもらえますよと、苦しみがありませんよ、イエス様を守ってくれますよってことは言わないんですね。むしろその反対なんですね。信仰者は必ず苦しみに遭うということを前提にして話したんですね。ですから今までの旧約聖書にあるように、正しい人は神に守られるんじゃなくて、正しい人は必ず災いに遭うんだということが前提になっちゃってるんですね。でこれはペテロだけでなくてですね、やっぱ新約全体を通じて言えますよね。このとても有名な箇所は、ちょっとこれ開けずに結構ですが、第2テモテの3の12ですね。とても有名な箇所ですね。こうあります。確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けますって書いてますね。ですから確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者はみんな迫害を受けるんだっていう、だから、当然受けるっていう前提になってるんですね。このようにですね、敬虔に生きようとする者は祝福されるっていうのが普通の考え方ですけど、そうじゃないんだと。敬虔に生きようとする者は祝福じゃなくて迫害されるんだというわけですね。これってすごく大きな問題ですよね。なんでなんだろうことですね。私もですね、かつてサラリーマンを15年やってまして、やった後にイギリスに留学して、イギリスの国立大学に、学部生として入ったので、ちょうど当時は30代半ばでしたけど、学部に入ったので、同級生は大体イギリスの20歳前後の学生さんっていうね、そういう学部生活を3年ぐらい送ったことがあるんですが、その時に聖書学を学んでたんですけどですね、印象深いことがあったわけですね。あるキリスト教の授業の時ですね、講師の方が、キリスト者の人生には苦難や苦しみがつきものなんだということをですね、言うんですね。そうするとある女子学生がこうね質問をして、イギリスの学生さんってこう、先生がしゃべってすぐ質問するんですね。日本と違って分かんないとすぐパッとこう言うんですけど、そこで、ある学生さんがね、イエス様は私たちの代わりに苦しんでくれたのに、なぜ私が苦しまなきゃいけないんですかっていう、で担当直入でですね、日本人だとちょっと遠慮して聞かないような感じの質問をズバリとね言うわけですね。これすごい率直だなと思ってね、なぜイエス様はね、代わりに苦しんだと散々聞かされてきたのに、なんで私が苦しむんだというね、そういう質問をしたわけですね。その時の講師は何て答えたか私よく覚えてないんですけど、その質問の方だけよく覚えてるんですね。すごいはっきり聞くなと思って感心してたんですけど、このなぜですね、クリスチャン、イエス様が代わりに苦しんだということを言われているのになぜ自分が苦しむのかということなんですね。この問題ですね、実はもうこの問題はですね、もう聖書、新約聖書ができる前からもうかなり論じられていまして、中間時代だったんですね。そのいわゆる旧約と新約の間の時代、新約ができる前の時代、紀元前1世紀の時にですね、書かれている本があってですね、これは70人訳というですね、私たちが使っているのとは違うギリシャ語で書かれた、ギリシャ語に訳された聖書です。70人訳というのは、私たちの持っている旧約でもっとカバーしているのが多いんですが、70人訳聖書にですね、知恵の書ってあるんですね。で知恵の書にはなんで正しい人が苦しむのかというですね、ことについて説明している箇所がありましてですね、ここをちょっとお読みしますが、知恵の書の2章の13から16節で、ね、こうあります。正しい人は自分は神を知っていると公言し、自らを主のしもべと称している。彼は我々の思いを咎める存在となり、我々には目に映るだけで重苦しい。その生き方は他のものとは異なり、その振る舞いも変わっているからだ。正しい人は我々を偽り者とみなし、汚れを避けるように我々の道から遠ざかる。正しい人たちの最後は幸せだと言い、神を自分の父だと豪語するっていうですね、こういう箇所ですね。ですから、なんで嫌かというと、正しい人は自分が正しいんだと。で、生き方はですね、 まあ、世の中の人と違ってると。で、世の中の一般の人をですね、汚れた存在みたいに避けると。で、自分たちから、遠ざかってですね、いて、で、自分は、神の子なんだと、神は父なんだというふうに言ってるというですね、まあ、そういう、まあ、これクリスチャンにも全く当てはまっちゃうと思うんですね。クリスチャンというのは、ですね、自分は神の子であると、で、まあ、クリスチャンとしてのですね、生き方っていうのは、まあ、世の中の一般的な人とちょっと違ってると。で、そういうのを見てると、なんかこう、まあ、イライラしてくるとかですね、まあ、このように正しい人の生き方というのはこの世の生き方と違うわけですね。で、それを見るとなんかこう、まあ、イライラしてくる。なぜかというと、まあ、自分たちの生き方が悪いということを無言のうちに示しているということですね。ですから、あなたたちの生き方は良くないんだということをですね、その無言のうちに示す生き方をですね、見るとイライラすると。まあ、これはもう学校とかではね、なんかこう、まあ、クリスチャンとかじゃなくてもですね、みんなが悪いことして一人だけ正しいことやってるとですね、なんだお前はっていうふうにいじめられたりとかもありますけど、まあ、それと似た感じですよね。まあ、そういったイライラから正しい人をいじめたくなる、苦しめたくなるという、まあ、そういうことですね。自分たちは正しいんだということを示したい、自己正当化したいので、まあ、正しい人の生き方をですね、壊したいわけですね。まあ、こういうこう非常にこう暗い衝動があるというですね。まあ、そういうことがあるので、正しく生きをすると苦難を招くんだということを聖書は言うわけですね。まあ、つまり正しい生き方というのは、まあ、この世の生き方と違うってことですね。で、それを見ると人々は不快に思うんだというですね。まあ、ですから、ありていに言いますと、キリストを信じることでですね、人は災いから守られるどころかですね、災いを招いてしまうっていうんですね。で、パウロもですね、自分の伝道についてこう苦しみを招く生き方についてこう述べているわけですね。そこは開けずに結構ですが、第一コリントの4章の11節以降にこうありますね。今に至るまで私たちは飢え、乾き、着るものもなく、虐待され、落ち着く先もありません。また私たちは苦労して自分の手で働いています。恥ずかしめられる時にも祝福し、迫害される時にも耐え忍び、罵られる時には慰めの言葉をかけますというふうですね。まあ、こういうふうに書いてましてですね、まあ、これは、まあ、パウロは自分の生き方はですね、イエス様を信じる生き方は災い続きだということを言うんですがですね、まあ、驚くべきことは、このじゃあそういうひどい目にあった時の対応なんですね。パウロは自分に災いをもたらす人を祝福してるんだと、慰めてるんだというんですね。まあ、これがつまりキリスト教の新しさ、独自性、何かというとここなんですね。結局自分たちを苦しめる人を祝福する、慰める、励ますっていうですね、こうことをする。まあ、これがキリスト教の新しさなんですね。で、今日のまさにペテロも同じことを言ってますよね。今日のペテロもですね、9節以降でこう言ってますね。で、こう、悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのですから、召されたのだからですと書いてますね。まあ、ちょっとこの歌はですね、この実は9節ですね、ちょっとこの訳はですね、まあ、ギリシャ語でちゃんと読むとですね、もっと字義通りに訳すとこうなるってですね、こう字義通りに訳すとこうなんです。あなた方は、あなた方に悪をなす者たちを祝福するようにと召されている。まあ、この召されていますっていうのは、ここでは祝福を受けるために召されているとありますけど、これ言語読むとですね、そうじゃなくて、あなたたちはあなたに悪をなす者を祝福するように召されているって書いてあるんですね。わかります？あなた方は神様に召されているのはですね、なぜかというと、悪いことをする人を祝福するために召されているんだとね。そうしてあなた方は祝福を受け継ぐようになるのですって書いてあるんですね。まあ、どういうことかというと、クリスチャンの証明、クリスチャンの証明は、敵を愛しなさい、敵を祝福しなさいってことですね。まあ、そうやって行動するからこそ、あなたたちは神の祝福を受け継ぐんだっていう、こういうことなんですね。ちょっとこの訳だと分かりづらいですね。この訳だと、何かあなた方は祝福を受け継ぐために召されてるってありますけど、この召されてるは、言語読むとですね、悪をなす者を祝福するように召されてるって書いてあるんですね。まあ、これが第一ペテロの教えだと思うんですが、まあ、これは私この解釈正しいと思うんですが、なぜかというとイエスさんも同じことを言ってるからですね。イエスさんも同じことを言ってるからですね。そこを見てみたいんですが、今マタイの福音書を読んでますけど、マタイのですね、5章の 43節ですね、8ページ見てみてもらっていいですか。5章の43節から45節ですね、5章の43から45、8ページですね。はい、お願いしますね。まあ、有名なところですね。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかしあなた方に言います、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい、それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのですって言ってますね。だからこれもさっきと同じですよね。だからなぜ私たちが神の子になれるのかというと、私たちが敵を愛するから、敵を祝福するからだっていう、そうするからこそ神の子となれる、祝福を受けるっていうですね、さっきの第1ペテロのですね3章9節でちょっと違う、私役を言いましたけど、この役と同じですよね。つまり私たちは敵を愛する召されてるんだと、そうすることからこそ私たちは祝福を受けるんだってことですね。まあ、ただこれすごい教えですよね。何度聞かされてもすごいことですね。この敵を愛しなさい、迫害する者のために祈りなさい、祝福しろっていう言葉をですね、イエス様の教えの中でですね、これほど衝撃的なものないですね。でキリスト教はちょっと自分は無理だと、信じられないっていう人は、信じられないというかできないっていう人はですね、これは無理だと、イエス様のこういう敵を愛しろとか愛せろとかですね、それは無理だと、敵は憎むんだと、こんなのはできないっていうふうにですね考える人はやっぱ多いと思うんですね。キリスト教に一番なんていうか抵抗を感じるのはこういうことだと思うんですね。しかしイエス様は私たちがこうやって行動するからこそ神の子になれると教えてるわけですね。でペテロも、私たちは敵を愛し迫害する者を祝福するようにために召されたと教えてるわけですね。でここがキリスト教の本質なんですね。これがキリスト教の非常にユニークなところです。他の宗教には多分ないと思うんですね。これキリスト教がなぜ独自かというとこういう教えですね、愛的な教え。まあただこれはね、人間性に反するっていうのは事実だと思うんですね。まあ、やられたらやり返すというのが、まあ、残念ながら人間の自然な行動なわけですね。まあ、今日の、まあ、高徳文で言いましたけど、聖書も目には目をと教えてるじゃないかと、ね、目には目をだと、道外報復は認めてるじゃないかというですね、報復を認めてるじゃないかと、敵を愛せよっていうのは無理じゃないかっていうですね、ことが、まあ、あるわけですが、まあ、しかしここにこそ、イエス様の教えの新しさ、福音の新しさなんですね。まあ、これがなくなっちゃったらキリスト教はキリスト教じゃなくなっちゃうんですね。それほど大事な教えなわけですね。でこの敵を愛しなさいっていうのはですね、感情というよりもです、ね、行動の問題なんですね。これ大事なポイントですね。感情じゃなくて行動の問題で、自分に害をなす、自分にこう嫌なことをする人をですね、感情的に好きになれっていうのは無理なんですね。これはありえない、そんな人はいなくなってほしい、顔を見たくないっていうのは普通なんです。これは当たり前なんですが、イエス様はですね、そうした無理やりですね、感情をこうねじ曲げてですね、無理にその人を好きになれっていうことじゃないんですね。そうじゃなくて、むしろ気持ちがどうであってもですね、平和のために行動しろってことですね。ですからこれは心の中でですね、やっぱり葛藤はあってもですね、しかし平和づくりのために行動しろということを言ってるわけですね。ですから感情がついてこないかもしれないけど、やっぱりまず行動でということですね。結局目には目を、殺されたら殺し返すという報復の連鎖ではですね、いつまでたっても平和にならないということなんですね。これがイエス様のですね、教えなわけですね。で、近代以降の、近代だけじゃなくてもずっと戦争で、特に近現代の戦争で非常に残念なことはですね、やっぱりこう和平っていうのは結局相手を徹底的にやっつけることしかないっていう感じになっちゃうんですね。相手をとことんやっつけないと、平和にならないというですね、要するに報復をしようと気持ちを起こさせないほど相手をやっつけると、目には目をっていう気持ちがなくなるほど相手を痛めつけろということがですね、これが戦争、現代の戦争のですね、平和を作るための方法になっちゃってるんですね。その一つの典型は日本の敗戦ですよね。戦前はもう鬼畜米英と叫んでいたのにですね、戦後はアメリカ万歳ってなっちゃったわけですね。もうアメリカの言うことはみんな正しいってなっちゃったわけですが、それはアメリカがですね、人格的に素晴らしかったんだと、 敵である私たちにも憐れみ深く寛容だったというふうにですね、日本人が感激したからというよりもですね、その反対だと思うんですね。もうアメリカ人があまりにも恐ろしかった、もう怖い、東京大空襲で一夜にして10万人もの民間人が、命を奪われてですね、原爆では一瞬にして20万人もの民間人の命が奪われてるわけですね。まあ、こんな恐ろしい相手には逆らって無駄だというですね、そういう諦めが転じて、まあ、アメリカは何でも素晴らしいというこう卑屈な精神構造になっている気がするんですね。ですからもう私たち日本人はアメリカ批判できないと、まあ、イラクのですね、大量破壊兵器あるという嘘をついて何万人何十万人の民間人殺したのに一切批判しないと、アメリカは正義のために正しいことをしたんだという、まあ、そういう指揮者が多いような国になっちゃったんですね。これはですね、やっぱり恐怖心だと思うんですね。アメリカは怖いので批判できないと、アメリカを批判すると何されるかわからないという恐怖心が、そういう日本人をね、行動に追いやってる気がするんですよね。まあ、このようにこの世の方法はですね、目には目をという報復の気持ちを抱かせることができなくなるほど相手を痛めつけろと、相手の復讐心を消せというですね、そういう、こう徹底的な暴力によってですね、相手を押し潰すというですね、まあ、これが現代、まさにしかもローマ帝国も同じ、ローマ帝国も十字架でこうやったんですね。まあ、十字架の本当に悲惨な殺し方をすることで、まあ、ローマに反抗したらですね、どうなるか分かるだろうと、愚かなこと考えるなというですね、そういうこう恐怖心を植え付けたわけですね、羞恥心恐怖心を。まあ、しかしイエスはそれと全く違う道を示したわけです。平和づくりのためには報復というですね、まあ、いわば当然の権利を捨てて、むしろ相手と和解の道を探りなさい、そのために相手を祝福しなさいということを言ってるわけですね。まあ、これはとても難しいですね。そんなね、相手を祝福したらですね、悪者を増長させるだけじゃないかと、悪者は悪者なんだから無駄なんだと、そんなことをしてしまったらですね、愚かな行為では平和は実現しないんだと、悪を倒さなきゃいけない、まあ、そういう今も政治家言ってますよね、悪を倒すんだと、武器を武器をというふうになってしまうわけですね。で、私たちには確かに、まあ、こういう反論は出てくるわけですが、まあ、それもある意味正しいわけですね。それ正しいわけです。私たちには、まあ、警察が必要ですね。警察が武力を行使して一般市民を守ってくれるので、私たちは安心して暮らせる。だから、まあ、力が悪いと言えないわけですね。そういう武力が必要であると。まあ、その延長線上で、まあ、国家としての軍事力や武力も必要だということは言えると思うんですね。ある一つの国だけがものすごく力を持っちゃってですね、周りの国は全然武器持ってないとですね、もう攻めてくださいと言ってるもんなわけですね。ですから平和のためには、まあ、よくバランスオブパワーですね、力の均衡を作ってですね、こう戦争を起こさせないようにしようという、まあ、そういうメカニズムを作ろうということがあるわけですね。まあ、そういうことは確かにあるわけですね。ですから一足飛びにですね、全部武器を廃止しようというのは現実できないわけなんですが、まあ、しかしですね、だからといってそれでもういいんだとなってしまうとですね、やっぱりいつまでたっても目には目をなんですね。まあ、その世界から抜け出せない。本当に平和を目指すならばですね、和平じゃなくて平和ですね、平和を目指すならば、誰かが目には目を出なくて砲弾に花束をというですね、行動を取らなくちゃいけないわけですね。まあ、これは本当に、まあ、全ての人ができない。ですから私たちの社会はですね、やっぱり現実で軍隊も必要だし、警察も必要だしですね、まあ、そういうものはあるわけですが、まあ、しかしですね、それだけなのかということじゃなくて、私たちはすでにこうイエス様のですね、神の勝利を知ってるわけですね。ですから私たちクリスチャンがその新しい生き方をですね、始めるべきだというのがですね、ペテロのイエス様の教えなわけです。まあ、そのためにですね、やっぱり、まあ、そういうことをしてしまうとですね、まあ、自分が苦しむかもしれないと。正しいことをして報復をやめて敵を愛するとですね、もっとひどい目に遭うかもしれないと。まあ、でもそういう時の苦しみは幸せなんだということをペテロは言ってるわけですね。まあ、最後こう書いてるわけですね。もし神の御心なら善を行って苦しみを受けるのが悪を行って苦しみを受けるよりも良いのです。まあ、なんかとんでもないこと言ってますね。こう悪いことをして苦しむならしょうがないと、でいいことをして苦しむなんておかしいじゃないかっていうことなんですが、それをひっくり返してるわけですね。まあ、しかし、まあ、こういうことを通じてしかですね、本当の平和は実現できないということを言ってるわけですね。 まとめになりますが、今日はですね、人生における苦しみの問題、とりわけ真面目に正しく生きているのに、そういう人に降りかかる災いや苦しみの問題をペテロの言葉を通じて考えてまいりました。まあ、新約聖書と旧約聖書の大きな違いの一つはですね、新約聖書は正しい人は苦しみはないんだと、神が守ってくれるとは言わないんですね。こういうことは言わないと。むしろ正しい生き方は周囲からの反発を招いて、あなたは必ず災いに遭うっていうんですね。ですから、まあ苦しんでることはあるし、クリスチャンの証明だというふうなぐらいのことなわけですね。何かとんでもないことのようなんですが、まあ、実はそれが新約聖書の教えなわけです。さらに驚くべきことなのは、こうして私たちに災いをもたらす人ですね、私たち苦しめる人に報復するなと、むしろ祝福しなさいと教えていることですね。まあ、これもとんでもない教えですね。この数年間ですね、世界ではいろんな紛争が起きて私たちを震撼させましたが、まあ、大体どこ聞いてもですね、まあ、悪い敵にこう罰を与えなくちゃいけないと、悪は滅ぼさなくちゃいけない、報復しなくちゃいけないと、まあ、そのためにはもっと強い武器が必要なんだということが繰り返し繰り返し言われましたよね。もう本当これはもう嫌になるほど聞かされました。まあ、これがこのようなあり方なわけですね。まあ、しかしイエス様が示した十字架の道は、自らが苦難を引き受けることで敵との和解を目指しなさいという、そういう生き方です。まあ、そんな生き方は愚かしいと思われるかもしれませんが、しかしこれこそがですね、これだけが神の認めた生き方なわけです。でイエス様はそういう生き方を貫いて、まあ、そのイエス様に対して神様は大きな報いを与えてですね、今やイエス様は万物の支配者になっているわけですね。今やキリストの支配は始まっているわけですが、まあ、その支配は暴力や強制によるものではない、まあ、自己犠牲的な愛による支配なわけですね。まあ、こういう非常にこう新しい支配が始まっていると、まあ、そういう生き方、神の支配に免れている、神の奥に免れているということが私たちのですね、証明なわけです。しかもですね、その報いは大きいわけです。この世ではひどい目に遭うかもしれませんが、神様からの報いは大きいですから、勇気を持って信仰を持って歩んでいきたいと願うものであります。お祈りします。イエス・キリストの父なる神様、その名前を賛美いたします。本日は人生における苦難と、その苦難にどう向き合うべきかということを学びました。私たちは不可能と思える生き方でありますが、神には不可能なことはありません。私たちに力をお与えください。我らの平和の主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。